ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週はかなり久しぶりなんでしょうか、新潟の歴史探訪ドライブでございます。やってきましたのは燕市にございます朝鮮館資料館、うん、初めてですよね、うん、ちょっと私悪いけど聞いたことなかったんですけども、一体どんな場所なのか行ってみましょう。はい、では例によってご案内の方をご紹介したいと思います。こちらの館長の倉橋さんでございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、
します。表から来るとなんか民家っぽい作りでしたけど、裏側に大きな建物があったんですね。
そうですね。うん、はい。
そもそもこの朝鮮館というのはどういうところになるわけですか。
ですね、幕末に各地で私塾、まあ、藩校とか寺子屋とか私塾があったわけですけど、はいはい、藩校はまあ武士を対象にした、うん、まあ、寺子屋は地域の人たちに読み書きを教えたというようなところなんですが、まあ、そのちょっとランクが上というか私塾専門に教えた、まあ、当初はの漢学塾ということでスタートしてるんですけれども、始まりが天保4年ということで
1833年
ですね、うん、鈴木文泰という方によって、創設されて明治45年まで、まあ、80年間続いたということで、この80年というのはですね、大分の寛義園というところがあるんですけれども、まあ、これ国の史跡になってますが、そこも80年以上続いて、まあ、それに次ぐぐらい長い
史跡
じゃないかというふうに誇りに思っているんですけれども、
新潟の松下村塾みたいな、そんな、
そうですね、今ちょうど花盛りやってますけども、まあ、教えの内容については それと似たような教えをしていたというようなことで、この間はまあ80年間で1000名を超える塾生が、卒業したということで、まあ、主にあの西館なんか、まあ、この地域中心の人たちで、あの輩出された方で主な人、ここに、掲載してあるんですけど、はい、まあ、中の展示の方にも、もっといっぱい掲示してありますが、まあ、長谷川哲之進、高橋武之助、小島太一郎、スイチトラウということで、有名といっても昔の有名な人なので、なかなか分かりにくいと思いますが、
桂小僧、桂磯吉のことですかね。
五十郎という、
五十郎さんが、はい、桂五十郎さん、は
い、あ、奥すげえ奥もだわ、
結構資料いっぱいあるぞ、はい、
医学界で、活躍した、まあ、この館を、特筆する方ということで長谷川大先生のものを、まあ、特集しておいてあるんですけれども、再生学者を創設してお医者さんを育てたということなんですが、まあ、ここの学者には野口英
世
も学んでいるということなんですよね。
あ、野口政策って書いてある、
本当だ。
近年見直されて、長岡市ではね、鈴木隊物語漫画本が発行されていますし、でもう一人はちょっと大々的にしてないですけど、竹山田室、新潟は竹山病院ご存知でしょうか。
竹山病院、
はい、はい、
俺竹山病院で生まれました。
あ、そうですか、はい、じゃあここですここに、まあ、虎尾さんの検証ということでちょっとコーナーがあるんですけど、
そう、
その鈴木虎尾さんは4歳で小学校に入学します。明治の代だから入れたんですね。明治11年生まれなんで、
その頃は 4歳で入って8歳で卒業するっていう期間だったんだと、うん、ずっとじゃないですけど、で
塾舎新築と同時に朝鮮館に 入門すると、入学するという形になって、その後、ここ塾を卒業してから、東京、まあ、東大の前身の東京帝国大学漢学科を卒業ということになっていますが、東大の先生にして、それから京都大学の教授を続けて、文化勲章に輝くという形になっていくんですけれども、うん、文化勲章本物が、近年遺族の方から、
うわ、初めて見た、
ここで大事に保管してくれということ。
あ、もういいですか、その賞状のところに、
はい、
昭和天皇の直筆ですかね、あれ。
そうです、
昭和天皇の直筆書、
はい、天皇はって書いてありますので、天皇さん自らということですね、はい、文化勲章というのはそれほどもう素晴らしいものと、まあ、勲章をもらったりそういう方々も結構いるんですが、文化勲章というのは数少ない、うん、ので、
なるほどね、
虎尾先生が36年に文化勲章をいただいた時の写真が、ニュース写真があるんですけども、こういうメンバーですが、県内で文化勲章に輝いている方というのはこれしかおりません。
新潟県内でいうとたった6名。
そうですね、
はい、川端康成が、
川端康成さんと同じ時にもらってるよ。
そあ、諸橋先生よりも早いの鈴木虎之
助先生。
もう一つ逸話と言いまして、諸橋哲司先生を教えたのは鈴木虎夫さんと言って、
東京
東大に行った時に教えて、
相当走った感じですが、
いや全然走ってない、
走ってないです
全然走ってないです大丈夫です、全然走ってないです大丈夫です。
何しろちょっと PR 不足なのでぜひ PR して来ていただいて、まあちょっと感覚というと私もそうですけれども、硬い、もう胃がんたって分かるやみたいな、ホームページ見れば分かるという感じでしょうけども、実際に我々が説明をしてお話を聞くのはまた意味が違うと思うんですね、
全然違います。
そういった形で認識を深めていただけると、朝鮮館の塾80年続いたというのも一つの誇るべきことなんですけど、ここから、いろんな方が出て、なお虎尾先生が文化勲章に輝いていることというのは、他にも誇るべき館だと思うんですね、で朝鮮館というものを知っていただいてですね、来ていただければと思っているんですけど、
はい、ということでですね、足掛け4時間半にわたる講義がやっと終わりましてですね、
そこまではやってない、
そこまではないか、すごい人がいっぱいいたんだと、新潟には、
ね、でもいたね、びっくりした、
そして初めて見た勲章の数々、
あれはすごかったね、
あれはね、よかったね、
よかった、
今日は誰も何も喋ってないんです今日それほど館長のご説明が丁寧でした。はい、じゃあ次はなんか待ち合わせしてるんですよね。
はい、
ランチ、じゃあ行きましょう。
はい、
はい、お昼ご飯でございます。今日は燕市観光協会の鬼娘特派員が来てくれております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でおすすめを紹介してもらったんですけど、ここはなんてお店ですか？
はい、燕市吉田のサントスコーヒーさんです。
これ大人気店。
はい、もう燕の人なら絶対一度は来たことがあるというお店です。
そこでおすすめなのが、
はい、もちろん美味しいコーヒーと、通称ハンスパ、ハンバーグスパゲッティです。
なるほど、パスタの上にハンバーグが乗っていると。
はい、ボリューミーで、
来
ました、
来ました、はい、
もうビジュアルが
ハンスパ半端ねえなこれ、
はい、強烈な
具沢山で、そうだな、そんじょそくらのカレーパンぐらいの大きさがあるんじゃない、ハンバーグ。
ああ、そうだね、
ねえ、来た、肉汁来ました。なんか煮込みハンバーグみたいに柔らかい、うまい。
崩して絡めて食べるとかっていうのも、
なるほどね、うまい。基本ナポリタンだけど、そこにこうハンバーグを絡めたの。ハンバーグほんとすごいね、でもこんな
柔らかいし、
こんな柔らかいふっくらハンバーグ、すごい、上手だこれ。老若男女みんなが大好きな感じの味だと思いますよ。
あっという間に満席になってきました。
本当だ、
はい、
じゃあパパッと食べますか。
はい
はい、いただきます。今日はだいぶ回ったろう。ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、湯沢町観光協会コマコの夫特派員こと諸田さんでございます。諸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは湯沢町の旬な情報をお知らせください。
はい、湯沢町ではこれからの時期カヤック体験がおすすめです。
うん、
カヤックはシンプルな乗り物ですので、ガイドのレッスンを受ければどなたでもすぐに始められるスポーツとして、小学生から女性、シニアの方まで幅広く楽しんでいただいております。
はい、
湯沢町では大元タコの湖面をゆっくりとアドベンチャー感覚で散策ができます。またカヤックは体全体を使うスポーツのため、遊びながらダイエットにもなると言われております。
うん、
来られる際は釜で焼いた本格パンと絶品イタリアンのランチがセットになった1日コースがおすすめです。湯沢町の自然を満喫できると思いますので、ぜひ一度ご体験ください。
はい、
詳しくは YOC 湯沢アウトドアセンター、電話 025-787-6700 までお問い合わせください。
カヤックってちょっとカヌーみたいなやつですよね。
そうですね、
割と簡単なんでしょうかね、小学生からってことは。
そうなんです、簡単なガイドを受けるともうすぐ、乗ることができまして、
へ、
はい、ただ意外に体を使いますので、本当に遊びながらダイエットができるということで、私も先日乗ってきたばかりなんですが、
痩せました、
はい、楽しかったです。いや、ちょっとこれからですね、もう少し
続けないとね。
そうですね、
なるほど、
はい、
では大元タコまでのアクセス教えてください。
はい、 関越自動車道湯沢インターチェンジから車で約15分です。
はい、湯沢町観光協会駒子の夫徳園こと諸田さんにリポートしてもらいました。諸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。